ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、増上寺の桜も満開になって連日たくさんの観光の方がいらっしゃっています。桜茶でも飲んでいきませんか？
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上貴子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業します。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、あっちゃん4月になったね。
本当ですね。
早いね。あの新生活を始めた方もね、きっと、多いと思うけど、なんか新生活って、ワクワクもあるけど、不安なこともいっぱいあるじゃない？
そうですね。ね。そういう気持ちをね、このポッドキャストを、もしね、4月から聞いていただいて、ちょっとこう、揺れ動く気持ちを。
いいかも、ね、こんな二人でもこんなダメでも、でもなんとかやれてるっていう勇気
そうですね、
それを感じていただけたらと嬉しいですね。きっとね、いつもあっちゃんのコーナーでも言ってるけど、なんとかなるなる、
あ、そうですね
っていうところだよね。
そういうことです。
だからきっと大丈夫ですよ。はい、楽しんでいきましょう。
この番組も今日からプチ
プチ
プチ
リニューアル食べたね今プチかわいい、
ありがとうございます
ねえ、ちょっとリニューアルしたりなんかして、
そうなんだよね、
どんな流れになるかは、
聞いていただいての
、はい、
お楽しみにということで、
はい、それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
あっちゃん最近なんかあった？
あっちゃんはね、最近、実は諏訪部さんのラジオに出演させていただいて、そのコーナーの中で、ウィキペディアをこう見直してくださるっていうコーナーがありまして、
そうだよね、あるある。
そこで
なんと
私のウィキペディアに和歌山の南紀白浜アドベンチャーワールドの赤ちゃんパンダゆいひんちゃんの名付け親になりましたということが加筆されました。
あっちゃんすごすぎる。
本当に？
だって名付け親って、
はい、
私もそのね話をふわっと後から聞いてびっくりした。
本当に？
いや、だって、普通、なんかこう、ああ、名付け親か、やってみたいけど、ってふわっとちょっといくつか思っても、いや、無理だろうな、とか、でも、応募には至らずとか、まあ、応募したとしても、ね、当選はできずとか、じゃない？
そっかな。
すごいよ。それはどういう、経緯で、どうやって。
とね、私、とあるラジオのヘビーリスナーでして、で、まあ、ちょっと、隣の放送局のね、A 氏、というかな、アナウンサーの A 氏がやってらっしゃる、番組がありまして、そこでね、パンダの名付け親命名塾っていうのが開設されていて、その、ラジオやってらっしゃる A さんが、すごいパンディスト
何パンディスト
パンディスト
パンディスト、
パンダ愛好家、
初めて聞いた、パンディスト
さんなの？パンディストさんらしくて、
あら、
まあ、ラジオの中でもう、赤ちゃんが、上野、それから和歌山、生まれるたびに、応募されてたんですって。A 氏がね。で、その赤ちゃんの名付け方、をいろいろ事細かにラジオの中で講座を開いてくださって、
すご
で、いろいろ、で、南紀白浜のパンダちゃんの場合は、南紀白浜の浜っていう字が必ずつくんですね。うん、赤ちゃんの名前に。
そっか。
で、ヒンっていうふうに読ませてて、うんうん、で、この間赤ちゃんを産んだお母さんパンダも、良い浜って書いて、うん、ラウヒンちゃんっていう。
かわいい。
ねえ、かわいいですよね。うんうん、だから、その浜って、っていう字が必ず入るよっていうのはもう大きくそこは動かせない。
なるほど。
っていうことを教えていただいていて、ラジオのその命名塾の中で。で、私はその、ラジオのパンダ、名付け親命名塾通信講座と呼んでるんですけど、ラジオを通じて、学んでるので。
素敵すぎる。
そうですか、うん、で、その中で、まあ、浜は外せない。うん、だから、あと一字を、うん、考えればいいだけじゃないですか。
なるほど。そういうふうに思うと、そういうね、ふうに言われると、考えやすいね。
そうでしょ？ちょっと、ね、ハードルが低くなりますよね。そうだね。ゼロからよりもね。うん、そして、通信講座の中で、今、日本で、こう、赤ちゃんにつけられる、名前で流行ってる漢字っていうのが、明治安田生命の赤ちゃんの名付け方辞典みたいな、ありますよね。
あるある。毎年出たりするよね。今どういう名前が人気か、
流行ってるか。
それは人間の赤ちゃんです
ね。そうそうそう。
あるある。
そう。うんうん、その中から、うん、この漢字がいいんじゃないかなっていうのを見繕って、つけるというその命名講座。で、去年の、赤ちゃんにつけられた名前の中で、こう、私が選んだ字がたまたま、こう、うん、よく、ゆうこちゃんとか、
うんうん、
ゆいこちゃんとか、
結ぶ
という字が、とても可愛らしくて、
うんうん、可愛い。
ね、うん、で、今回は、メスのパンダちゃん一頭だけなので、うん、で、いろいろ考えて、まあ、ゆいひんちゃんもいいし、かおるっていう字で、こうひんちゃんもいいかなとか、いくつか字を選んで、うん、で、ゆいひんで応募してみましたところ。
ところ
なんと応募総数ね、6万件くらいです。
すごい
ぐらい。6万弱、ね、5万数千という中から、うんうん、で、私実はですね、その、命名者には赤ちゃんの命名、認定証みたいなものが来るんですね。今日持ってくればよかったですね。
大丈夫だよ。
で、その特典として、うん、その赤ちゃんパンダに会うことができますっていう特典がついていまして。
たまらない。
たまらない。うん、なんかバックヤードに入れていただいて、で、赤ちゃんパンダにね、会ってきました、実は。
先月。
すごい。はい、ゆいちゃんに対面してきまして。
まだちっちゃいでしょ？
そうですね。もうでも10キロぐらい。
あ、そっか。
になってるんですけど。
でもコロッとしてるんだよね、赤ちゃんパンダって。
ちょうど大きさがパンダのぬいぐるみぐらいな。今大きさですね。ちょっと大きめのぬいぐるみくらいな感じで。
わかる。私も中国で赤ちゃんパンダを、ね、もう普通のパンダも大きいパンダもあんなに可愛いのに、ね、赤ちゃんパンダも可愛すぎるよね。
可愛いですね。
でも一般の方はあんまりなんかこうね、見るチャンスが少なかったりするよね。
もう近くまで絶滅危惧種なので、ね、近くに行くことがまずできないし、うん、だいたいガラス越しか屋外に出てても結構距離が
そうだよね。
ですね、うん。だけどもう本当に至近距離で触っちゃいけないんだけど、もう本当に 1,2 センチギリギリのところまで近寄れて、鳴き声も聞けるし、もう本当で、ツーショット写真も撮らせていただいて、
そう。
マスクをかけて入らなきゃいけなかったので、マスクをかけての写真なんですけど、はい。で、その時にね、公にされてなかったので、うん、何名ぐらいの方が、うん、ゆいひんちゃんって応募されたんですか、うん、って聞いたのね。うん、ただなんか、数を言うことはできないんだけれども、うん、応募していただいた方の 2% ぐらいの方です。って教えてくださって、
なるほど。
まあ1000人以上の方が、
うわ、
ゆいひんちゃんって応募して、そのお名前がついたっていう、ただ数が多かったっていうだけじゃなくて、いろいろなその名前の由来とか、今回のパンダちゃんにふさわしい名前っ ていうことで選んでくださったみたいで。
うわーすごい、もうあっちゃんそれはもうウィキペディアに載せるあのもうまさに輝かしいよね。
嬉しいです、ウィキペディアに載っちゃった、
すごいよ
いやパンダいいよね。
ねえ、もうキッチャンもね、生徒、まさにその生徒、あの和歌山のその元になっている、
そうなんだよね、
生徒パンダ基地、
はい、
ところとねつながっているんだもんね。
でね、
私でも本当に小さな時からやっぱりパンダ大好きで、将来子供の時大きくなったら、で子供も好きだから子供10人とパンダと暮らしたいっていう夢があったぐらい、それで一時期私もあのアットマンボウっていう公式サイトがあるんですけど、そこでパンダ会長っていう会長さんがいたの、
すごい。
でそのパンダ会長が幸せ新聞っていう新聞を作ってて、これちゃんと話すというもう長くなっちゃうからまあそんなこともありつつ、やっぱりパンダっていうのは
本当に
心癒し、
幸せになれますね。
だよね。
でも和歌山に行くと今赤ちゃんが生まれて8頭いて、もう一日パンダだけを見ていて飽きない感じなので、幸せになれるなと思って。
でもパンダってさ、あの、ご飯食べるときすごいよね。見たことある？
もうなんかむっしょむっしょ食べてますね。
バリッバリッバリッって、なんか私もその竹を食べる瞬間見たとき、最初かわいいって、おバリッバリッっていう、
ね。
すごいね、あのギャップ。
ね、
ギャップもね。
本当に。そして、その、今行くと、お母さんの真似をするんですよ、ゆいちゃんが。
やだ、かわいい。
かわいい。
で、どういうこと、どういうこと、
おっぱいだけじゃなくて、うん、もう笹竹を食べる仕草が、うん、もうお母さんがこう、ちょっとふんぞり返って、こう、ちょっとなんか、
ポーズが。
そう、ソファーにね、こう、奥深く座ったような形で、足を投げ出して、むしゃむしゃこう、竹をこう食べてるのを、同じポーズをして、子パンダが、
同じ
竹を食べてて、
もう、ほん
とに燃えますよ。
いいね。
そしてもう、ゆいちゃんが本当に今、いたずら盛りで、うん、新しい遊具が結構何メートルも、あの、高さがあるんですけど、うん、そこにも果敢に登っていっては、そこから転げ落ちる。また、登っていっては、転げ落ちる。っていう動作をね、ほんと動くぬいぐるみですね。
かわいい、それは
ね、
まあ、たまらないね。
たまらない、パンダ愛が止まらない。
あー、わかるわ
でも大変、あっちゃん、もうそろそろ営業時間、
あ、
営業をしなくてはいけないので、
そうだった、
はい、それでは純喫茶アネモネR営業を開始します。その前にちょこっとこちらを。
はい、みんな注目、今日は声優朗読チャリティ文芸アネモネアルについてお勉強していきましょう。それでは17歳の井上さん、教科書の17ページから読んでみてください。
はい先生、声優朗読チャリティ文芸アネモネアルではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。
そうですね。皆さんが参加するには3つの方法があります。ここ試験に出るからちゃんと覚えておくように。1つ目、オーディオブック配信サイトフィービーにて配信中のオーディオブックを1話500円でダウンロードする方法。フィービーで検索するとみんなのスマホでも聞けます。2つ目、文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入する方法。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているので、そちらも楽しめます。3つ目は、
はいはいはい、あつこ先生、イベントなどに参加する方法ですよね。不定期で行っているイベント会場では文芸アネモネRの CD はもちろん、グッズなども販売しているんですよね。
井上さん、よく予習してきましたね。そうです、こちらの詳しい情報は文芸アネモネRのホームページをよく確認してくださいね。では次の時間は早速抜き打ちテストです。
あつこ先生、さすがはスナイパー。
純喫茶
アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
なんだか先生調になっちゃいましたかCM の影響
かしら
お客様ネームしほんさんからいただきました。
はい、いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、アルバイト店員の黒岩さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールさせていただきます。
はい、いらっしゃいませ。
私は数年前からボードゲームにハマっています。ボードゲームと聞くと人生ゲームやオセロなどを思い浮かべるかもしれませんが、それだけではなく世の中にはたくさんのボードゲームが出回っているんですよ。ボードゲームを紹介しているポッドキャストを聞いたのがきっかけで遊ぶようになったのですが、それまで見たこともないゲームにたくさん触れ、今ではボードゲームが大好きになりました。ボードゲームはどうしても他の人と実際に顔を突き合わせて遊ぶため、そこから生まれる人とのつながりや友人の輪が広がったりと、たくさんの魅力にあふれているんです。声優さんでボードゲームを遊ぶ人たちが増えているみたいですし、この機会にぜひ触れてみてはいかがですか。あと、きっこお姉ちゃんは娘さんと遊んでみてはどうでしょう。これからも応援しています、頑張ってくださいということです。
わー、嬉しいね、ありがとう。
ねえ、
ボードゲームいいよね。
ねえ、
本当私たちって、こう声優って、アプリのゲームとかもちろん PSP とか、いろんな、ね、ゲームのお仕事やらせていただいてるので、そちらはもちろんのこと。この世界もすごいじゃない？ね、やっぱり、日本が、誇る、ゲームの世界。
本当にそうだと思う。
っていつも思っちゃうの。お仕事やらせていただくたびに面白いゲームいっぱいあるよね。それと一緒にやはりボードゲームの世界もすごいよね。
ね、人生ゲームとか。
もううちよくやった昔から。
本当に。
で、人生ゲームもいろいろなんかバージョンアップしてるじゃない。
そうなんだってね。
そうなの。で、いろんな種類が昔やってた人生ゲームと今の人生ゲームっていろいろまた違うんだよね。
違うんだって。
途中からなんか株が買えるとかさ。なんかあと、面白いのが、こう、車に子供を乗せてて。
そう。
子供一人につきとかさ。
子供が何人いたら、なんか何千ドルもらえる。一人につき何千ドルもらえるみたいな。
そう、あるよね。あとなんかお家を買うとかも面白いよね。ね、
あと人生最後の大逆転とか、
そうそうそう、
なんかやっちゃったりね。全部なくなっちゃったりとかね。
そうね。
いや、人生ゲームよくやった。
やりましたね。
あとどんなゲーム覚えてます？
私ね、数年前に打ち上げ旅行行った時に、ボードゲームをある子が持ってきて、すっごい盛り上がって、こんな面白いゲームあるんだと思ったんだけどどんな
名前
ゲームだったか名前覚えてなくって、
こう手とか足とかを置いていって動かないようにやつですか？
それはそれはボードゲームじゃなくて、何て言うんだっけ？
それはツイスターですか？それはボードゲームではない。
あれ、ボードゲームってそういうんじゃないよね。
そっかそっか。
ツイスターあったね。
うん、ありました。
ね、
なんか、こう手を入れて、なんかカードを出して、入れ歯とか、なんか、コインとか、それをこう手を入れて手探りゲーム？
それもボードゲームじゃない。
ボードゲーム。
それでは私だけかな。
ボードではない。ではない、
ね。どちらかというとこうボードを使って。
ボードを使って、ね、
このじゃない？こうなんていうの？
なんか
スゴロってスゴロク的な
旅行ゲームとか、
旅行ゲームとかもそうかもしれない。
旅行ゲームとか、
ね、
世界旅行ゲームとか
とかね、なんかこう。ね、何か広げて、そこでこう、なんか机の上でできるんじゃない？
なるほど。
基本。かな？ただ、うちね、昔ね、子供の時に、
父がなんか手作りでボードゲーム作ってくれてたなっていうのを思い出して。
手作り、
うん、貧乏だったのかなとか。
いやいや、それは愛じゃないですか。
そうだよね、それは、うん、なぜここで愛って感じなんだけど。いや本当にあのちょうどその頃やっぱりオセロが流行り出した頃かな。なんかね、でもこうマス目を父がこう書いて、で駒みたいのもだから将棋とか、あとチェスみたいのに近い、なんかスゴロクで、なんかこうなんか作ってくれてた。
なんかあったかい感じがする、うん、
いいね、
うん、
あれスゴロクはこうやって進むやつか。あ、だから、うん、なんだあんまり覚えてないんだけど。うん、いいね。でもそういうのって手作りでやるのもいいし、今さっきね、こちらの師範さんがね、
はい、
教えてくれたように、そのゲームを紹介するポッドキャストもあるっていうことだから、
あるんですね、
いろんなものが売られているっていうことだよね。
そうなんですね。
ね、そっか、今ボードゲームカフェとかもあるんだ。
そうなの、
うん、
それはじゃあまあ、そこに集まった人たちで、うん、そこに置かれているボードをやるっていうことだね。知らない人たちとそのボードゲームをすることで、うん、楽しみを分かち合う。
うわー、楽しいよ、絶対に。
ね、
なんか外でやったりするのもいいかもね。
あ、これからお花見のシーズンだから、ビール片手に
いいかも、シートの上で、シートの上でねえ、
楽しい。
いやー、いいねー。はい、師範さんありがとうございます。久しぶりにまたやってみようかななんて思ってます。
続いてのお客様は、
はい、
桜の花さんからいただいています。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きくこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
冬から春になり、だんだんと暖かくなってきましたね。
うん。
僕の休日の過ごし方は、電車に乗って目的などはなく気ままに小さな旅をすることです。
うん。
今はスマホで駅周辺などいろいろ調べられる時代ですが、僕はあえてスマホ等では調べず電車に乗り、自分が気になった駅で降りて、
うん、
街を散策しています。降りた駅周辺をぶらーりと散策すると、隠れた名店や新たな発見などいろいろと面白いですよ。きくこお姉ちゃんも休日には気ままに電車で小旅行されてみてはいかがですか、ということです。
憧れる、電車の小旅行、ねね、
ぶらりなんか、途中下車の旅的な
的な
ことですね。
本当だね。
で、しかもスマホで調べないでいくっていうのがいいね。人生何が起こるかわからないみたいな。
本当ですね。
ね、自分の中で調べないで楽しむっていうのはもちろんいいんだけど、私よくあるのが、調べる時間がなくて、なんか、てんやわんやになっちゃうっていう、あれ、どうしようみたいのあるけど、いやいや、そうじゃなくて、あえて調べない。
そう、
これがいいね。
ね、調べられるんだけどっていう、心の余裕、時間の余裕もあるんだけど、
あえて調べないで、ちょっとドキドキしながら、いろんな駅で降りてみるっていいね。
なんか、調べてしまうと、うん、とかく情報に振り回されて、
う
ん、
そうだね、
ここが有名で美味しいらしいから、ここのお店に行かなくっちゃっていう風になっちゃうとね、ちょっと、なんかこのぶらり途中下車の旅がね、
醍醐味が
ね、そがれてしまうので。
そうだね。でもなんかこう、今の世の中こう電車に揺られるって、
うん、
こうなんて言うんだろう、ありがたいなって。私時々電車に乗りながらね、今私座ってるのに自然と進んでる、
すごい
感動ちゃんとってよく思うの。
そう、電車に乗っていることに、
うん、
感動できるって素晴らしい。
いやいや、でもふと本当に100年ぐらい前の方って、もしこの行きたいところに行くのに、 歩く、
そうだ、
または飛脚
とか、そうだ、
わかんないんだけど、あれ飛脚はなんだっけ、違う、
飛脚は、
飛脚は
あの宅急便荷物か的な、
そうそう、
感じか。
でも私たちは座ってるのに、こんなに移動できるって、ある種あのどこでもドアまではいかないけど、うん、こうワープしてるみたいにありがたいなってね、こうじんわり思う時があるの。
本当だ、うん、なんかね、私ね最近何かで読んだんですけど、うん、もう江戸時代とかの一番の、うん、あの何、みんなが高額お金をたくさん払ってもやっていたことって、うん、まさにそれなんですって。飛脚？
いや、また、飛脚は違う。
ごめん、ちょっと待って、戻っちゃうんだけど。トラックもない、
うん、
電車もない、
うん、
っていう時に、もう走って、うん、走って、もう今で言ったら何十万円のお金を投じても、うん、この踏みを届けたい。っていう時に、うん、もうお金をもう最高額投じて、
そっか、
使ってたのが、うん、そういうやっぱり手段なんですって。
そうか、あ、ごめんね、じゃあやっぱり飛脚でよかったんだ、ごめん、なんかもうあっちゃんのツッコミどころを常に差が強くなっちゃって、ごめん。
なるほどね。
そっか、
井上さんのその思いは正しいなって思いました。
あ、よかった、つながった。
でも
よかった、飛脚だせ、よかった。じゃあこのね、菜の花さん、あの私たちもね、また電車でコトコト揺られながらね、うん、旅する、今あまり時間がそこまでないけどいつかできたらいいなっていうね、うん、思いですね。
本当に
いいわ。
はい、ありがとうございました。
皆さん、たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方、また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールもそろそろ閉店のお時間が近づいてきました。
お二人ともお疲れ様でした。
お疲れ様、クロちゃん。
お疲れ様です。
ね、今回プチリニューアル1回目ということでしたが、はい、ね、コーナーは今まで通り。
そうですね。
はい、
なので。ちょっとね、はい、私たちのおしゃべりが増えたという感じでしょうか。は
い、いや、もう本当に、お二人のトークが優しくて優しくて。
いやいやいや。で、やっぱりどっか突っ込みたくなる。私はもうね、少佐のね、突っ込みどころを探す癖がついてしまって、正しいこと言っても突っ込みちゃうっていう。
いや、もうその突っ込みも、もう優しくて、
いえいえいえ、
もうほんわかするラジオなら春らしいなって思いながらずっと外で聞いておりました。
あ、よか、
私のぼんやりしたプチ情報をすみません。
とんでもないですよ。
はい、あの引き続きね、コーナーの方にもメールをぜひ、
うん、はい、はい、ということで、ここであのちょっとあのお便りを実はご紹介したいと思います。
はい、
あの3月にですね、私たち文芸アネモネアールのチャリティーの方で、311を前にまたあの東北の、岩手、宮城、福島の3県に寄付をさせていただきましたところ、はい、あの3県のそれぞれからあのお礼状を実は頂戴いたしましたので、
はい、
ちょっとこの場をお借りして、
はい、そうですね、
はい、お礼状のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、今回はあの、東日本大震災で、被災されたお子さんたち の, あの孤児の方とか、それから、ご両親を亡くされた方とか、そういう方たちへの寄付ということで、3件に、764,742円を、同額ずつ寄付させていただいております。で、いただきましたお礼状をご紹介させていただきます。
はい、
岩手学びの希望基金から頂戴いたしました。この度は岩手の支援のために多額のご寄付を賜り、誠にありがとうございました。ご寄付はご趣旨に沿って、被災地の子どもたちの就学の支援、教育の充実などに適切に活用していく所存でございます。東日本大震災、津波の発生から5年余りが経過いたしました。県では今年度を
本格復興完遂年と位置づけ、皆様からいただいた励ましを糧に県民とともに力を合わせ復興に取り組んでまいりますので、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます、ということで岩手県知事達増拓也様からお礼状を頂戴いたしております。
はい、
続きまして、
はい、はい、続きましてですね、私の方から震災孤児維持等支援に対する寄付金から頂戴いたしました。この度お申し出のございました東日本大震災にかかる震災孤児等の支援のための寄付金につきましては、心から感謝を申し上げお受けいたしますとともに、被災した子どもたちの支援のため有効に活用させていただきます。私もふるさと宮城を再興するため、県民の皆様とともに手と手を携えて全力で震災復興に取り組んでまいる所存です。今後とも県政の推進につきましてはご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます、ということで宮城県知事村井義弘様より賜りました。
はい、では私からはですね、東日本大震災福島子ども寄付金様から頂戴したお礼状を読ませていただきます。この度は震災孤児等への支援のため心温まる寄付をお寄せいただき、福島県民を代表して心からお礼申し上げます。お寄せいただいた寄付金につきましては、被災した子どもたちを長期的、継続的に支援していくために有効に活用させていただきます。震災以降、国内外からいただいた多くのご支援に福島県民は助けられ、励まされ、勇気をいただきました。風評と風化の2つの逆風など、福島の復興は未だ途上にありますが、皆様からの温かいご支援と県民の皆さんの懸命な努力によって、県内各地から復興の光が少しずつ見えてきました。本県に心を寄せてくださるすべての方々と力を合わせて、この光を大きな輝きに変え、希望と笑顔に満ち溢れた新生福島に向けて粘り強く歩んでまいりますので、今後ともご理解とご支援をお願いいたします。福島県知事内堀正夫様からいただいております。毎回ね、このお礼状は、はいはい、いただいているんですが、今回初めてお礼状をね、はい、抜粋ですが、はい、読ませていただきました。
はい、
ね、これからも少しずつですが、
はい、少しずつですが、
はい、ね、こう寄付と義援金やらせていただいて、はい、でも本当皆様のねおかげなんですよね。この
CD を買っていただいたり、
本当に、
はい
はい、
配信を購入していただいたり、
はい、
そうですね、
して
くださる皆さんのおかげですので、
はい、改めましていつもありがとうございます。
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、でここからですね、純喫茶アネモネアールにお寄せいただいたお客様からのふつおたをご紹介したいなと思います。お客様ネームまるぴさんからいただきました。
ありがとうございます。
純な永遠の17歳の看板娘、いや看板マスターのお二人様、こんにちは。
こんにちは。
2017年の今年は亀甲姉ちゃんの年ですね。海の向こう一郎選手も今年メジャー17年目になるようですね。総額1000万円のトレーニングマシン3機も導入し、やる気満々なご様子で記録更新がますます楽しみです。このお店も純喫茶界で絶対的センターなお店になりますよう願ってやみません。ますます商売繁盛になりますよう祈っております。意外なお客様も楽しみです。去年の小林靖子様素敵でした、ということです。
はい、わー、嬉しいですね。
はい、そうですね、今年は17がいろいろかかってるんです ね、
17の、ね、
はい、
イチロー選手は今マイアミマリーンズですか。
そうですね、
もう現役のうちに一度見に行きたいです。
そっか、なんかこうね、はい、イチロー選手は私たちのこと全く知らないかもしれないけど私たち、あ、ちょっと17つながり、
親近感を勝手に
そうだね。ねえ、嬉しいですね。そしてゲストさんもちょっとリニューアル今回プチさせていただいて、ね、はい、私たちの話は多いんですけど、はい、また機会があるときにゲストさんもいらっしゃいますからね、はい、その時またお知らせしますので皆さん楽しみに待っててくださいね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ここでですね、文芸アネモネの先生方の新刊をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
山内まりこ先生も参加する短編集団地の話、彼女と団地の8つの物語が4月6日に発売になります。そして柚木麻子先生の新刊バターが4月21日に発売になりますので、どちらも書店でお確かめください。よろしくお願いいたします。
はい、楽しみです。
はい、
さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしています。
はい、メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
次回の配信日は4月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。